そうですね。
どこでそのムキムキが消えていくんですか？
そうなんですよ、消えていくのよ。分かってらっしゃる。そうそう、何を分かってらっしゃるわ。そう、ムキムキはどう消えてったか。
横島千代子のパンチラインを求めて、今回は前回の続きですね。福岡の劇団ギガさんから小見信之さんをお迎えして、千代から横島になった時のですね、トークを後半をお送りいたします。固有名詞いっぱい出てきますけれども、気になった方は調べてみてください。で、最後のラップはですね、あのガレージバンドのフェードインフェードアウト機能を、覚えたての機能をですね、適当に使った仕上がりになっております。太宰府市は今市議会選が行われておりますので、その要素も入れてみました。ぜひチェケラ。
なんかなんだろうな、まあ、福岡に、まあ、子を産むという、はい、あの、うん、そうそう、イベントが私の人生にあって、
うん、
それも大きかったと思われますね。
やっぱ子を産むと全然変わりますか？
子を産むとことで、まあ、こう思う通りにいかんないことが、まあ、多いっていうのと、なんかね、こう誰かをこういうふうにさせようみたいな、意識がだいぶ減るっていうか、なるようになることがすごい楽になりましたね。楽になったっていうか、選択肢としてはなんか強く、あの、なんていう、選択肢として大きいっていうか、つかみやすいとこにあるっていうか、
それ
抵抗なくなったかな、
はいはい、
なきゃっていうのが、まあ、なくなったっていうこと
なん
だけど、
はいはい、
そうそう、それで武器が取れて、最初はで、ね、すごかったですけどね。あの、それがきつかったけど、それが取れてきて、で、なんか、まあ、そう、子供を預ける預けないみたいな話もあって、そうそう、で、その、そうそう、あの、山田さんの、お仕事の依頼もあって、でもうこう預けましょうって、私はやりたいんだ、演劇の衣装だって、ダンスの衣装だって、やりたいわけだしみたいな、短歌切って保育園に入れたんですね、子供
に。
なんか入れれなくて、行動、あの、スッとは、スッと入れれないものっていうのにまた衝撃食らって病んでたんですけど、もうに、まあ、認可保育園とも認可保育園ってあって、まあ、ちょっと厳しい環境だったけども、子供を保育園に入れるって決断できたのも、まあ、そのお仕事のおかげなんですが、それで、まあ、仕事しだしてより向きが減るというか、自分らしさを取り戻すというか、そうですね。
その頃は今東京ですもんね。あれ、もう福岡、
もう福岡来て、
福岡か、こ
う産んだのは福岡なんだけど、
あ、そうか、そうか、
そうそう、産むきっかけで帰ってきて、で、まあ、リフォームの仕事始め、まあ、お芝居の衣装もダンスの衣装も時間的にできるようになったんですよね。で、で、なんか結構、なんか、なん か、なんだろうな、まあ、東京の仕事もそうだったけど、結構なんか真面目な人が周りに多かったので、
東京の時に
東京の時、もう真面目な人で仕事を頑張る人とかが多かったので、普通なんだけど
仕事頑張る人が多かった
多かったので、私も仕事しかしてなかったし、なんか自分の好きなお芝居とかを見たって記憶があんまないっていうか、あんなに衣装の仕事してたんだけど、で私何が好きなんだろうみたいなとかムクムクなってきて、で、で、なんかそのギガしかり、なんかお芝居を、なんか意外とこう、テーマとかは硬そうに見えるというか、なんていうんですかね、古典、なんだろう、なんかミーハーであることが、できなかったんですね、今まで私
は。はい。
すごくごく最近までできなかったんだけど、本当は好きなんだけど、そう、それが、これが何年ぐらいの時だったかしら。6年ぐらい前なんで、今から。2021年ですよね、今ね。
2015年ぐらいじゃあ。
そうですね、2015年ぐらい、もうこんな前になるか。このぐらいに私がなんかその、なんかミーハー元年って呼ばれる年が来まして、
ミーハー元年、
ミーハー元年が来まして、私の中で、それはでもそれは世界の終わりだったんですけど、世界の終わりっていうバンド、
にミーハーがこう元年したわけなの。
元年したんですね。すごいスパークして、なんかなんだろうな、これ下の子が生まれて保育園入ったぐらいだったと思うんだけど、なんか今までのものミーハーを取り戻すかのように、もうあのセカオワにハマっていきました。
あ、すごい。
私がそうそうセカオワにハマって、そうそう、まあ、朝からも寝る間を惜しんで YouTube を見るっていう、なんかすごい生活を送っていたんですけど、それでなんか格好も深瀬に似せようとして髪切ったり、深瀬らのボーカルの人が好
きなんですけど、
超ミーハーになることをなんか受け止めたっていうか、はい、そこからだいぶムキムキが減りましたね。
なんでそれは深瀬をそんなにミーハー元年がスパークするようなことが起きたの？
なんかまあきっかけというかそのなんかテレビ見て、テレビか YouTube かなんか見て、ソングズ、NHK の特番見て、その深瀬がめっちゃかっこよくて、なんかスーツ、あのヘイホーっていう歌が出た時だったんだけど、なんかキードじゃないけどちょっとクラシックな格好して、薄紫のサングラスして、すごいかっこいいく歌ってたんですね、それが。ですごいスパークしたんだけど、でも多分それまでにこうなんかこうプチストレスみたいなのがあったのかな、わかんない、なんでだろう。
すごいな、
なんかすごい何かが、はい、すごい変わったっていうか、なんかこう不真面目っていうか、あの家事とかまんましてなかったですし、なんかそういう職務でもおろそかになったりして、体調崩したりとか、で、ダメ人間構想はすごかったんですけど、そうなんですよ。まあそっからですね、お笑いとか、音楽とか、音楽も本当全然ちゃんと聞いてなくて、ちゃんとっていうか自分の好きな音楽ってのなかなかなくて、そうあるようで、なんかこう多分兄弟の姉の影響とか 延長のものを聞いてたんだけど、うん、それのなんかラップとかにそこからミーハードからどんどん入ってって、
う
ん、
はいはい、
そっから私こんなのが好きなんだなってはっきり分かってからだいぶ、はい、楽しくなってですね、うん、そうそう、
ちょっと前はね、チン・ザ・ドープネスのことをよく言ってたもんね。
あ、そうそうそう、チン・ザ・ドープネスにもハマりましてね、うん、そうそうそう、ね、そうそうそうそう、そうそうそうそう、で私その鎮座の期間すごい長くて、
うん、
あのなんか、ね、その中でなんかあのなんかあのどうね、言ってんのかやらされてんのかみたいな自問自答する歌が出てきて、
うんうん、
であのその中であの受動的と能動的ともう一個のタイプで、
うんうんうん、
があるってことが分かって
うん、うん、
何でしたっけ、分かる、
なんか中道って言ってな
かった、そうそう、中道中道、うんうんうん、中道ってものがあるってことを、うんうん、その鎮座の歌のおかげで、
うん、
あの気になって調べたりとかし始めて感銘を受けたんですが、
うんうん、
まあ、好きなものを突き詰めることでその突き詰めるっていうか、うん、まあ惰性に任せて YouTube 見るとかなんですけどそれでも何かこう学んだりできるんだと思ったんですよね、その
。ああ、ええー、なんか、へえ。
そうで原発とかも同時期にまああったり、あの、
うんうん、
あの同時期っていうか。悩まされたっていうか、そのすごい、うんうん、ない頭で考えて、あの東京にいるのがいいか、福岡にいるのがいいかとか、いろいろ考えた時に、考えてもちょっと分かんなかったわけですよ、私は。
分
かんなかったけど、でも好きなこと好きなだけやることで、その私の目線でものを考えた方が超理解できると思ったっていうか、
何ですかね。
そうだから、なんだろうな。なんかそれがすごくもう極端な方に行っちゃったっていうか。だからこういう極端な私でものを見て自分は理解した方がしっくりくるってことが分かった
です。
なんか半端に勉強して分からないものを分かったように思うのではなく。なんか全然論理的でも、なんか科学的でもないけれども、
うん、
でも理解できるものがある気がするというか、そっちの方がなんか確からしいと思ったんですね。そうそうそうそう。そこで横島がすごいフィットしたっていう話です。
あ、
ですかね。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
本当ですか。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
か、うん、何かに到達したかしら。
到達？
あ、いや、私がじゃなくてこのトークとしては。
あ、トークとして。
何かに到達できたかしら。
どうだろう。いや、ちょっとしたんじゃないですか。
ああ、なんかこんなこと話せると思わなかったな。なんかすごいバカだけど真面目なんで、
うん、
なんか考えちゃうんですよね。でよくなんかそうそう、本当そうそうそう、なんか考えちゃうからなんかね、そうそうそう、こういう考え方に至ったという考えの手法が変わったってことかしら、
うんうんうん、
気が取れるっていうのは。
なるほどね。
そうそう、それでまあまあ、合わない人と合わなくなりましたけどね。
あ、そっかそっか、向きって背伸びするみたいなところがちょっとあるもんね。
そうかも、向きは背伸びかも、
ね、うん、うん、そっか、確かに
背伸びはだいぶしなくなりましたね、なんか。大丈夫かしら。こんなんで大丈夫かしら。
いやでもね、今千代さんめちゃめちゃ調子が良さそうだから。
調子良さそうですか。
いや調子良さそうじゃないですか。
どういうとこが。
どういうとこが。いや、なんか、いや いやでも血の婚礼の時も、ねうん、調子よさそうで変ですけど、なんかあの楽しそうに、
な
んか
楽しそう、
そんなになんかうんなんか悩んでたりとか、
あ
で様子はあんまりなんか感じなかったし、粛々、うんうん、とこう積み上げて進めてくみたいな、
うん、
そんな印象があったんで、
うんうん
うん、それは調子がいい感じなんじゃない。
良かったです、調子が良いように見えて、うん、だいぶ調子はいいですが、毎日めっちゃ楽しいんですがこれいつまで続くんだろうっていう不安
は
ちょっとあるかもしれないな、
うん
ね
また引っ越そうかなみたいなことですか？
ああいや引っ越すとかではなく、私の中のこの楽しいムーブメントはどこかで終わっちゃう、自分の中の問題ですねなんか終わっちゃうのか、まそのそうですね、いつまでも遊べるのではないかと思ってるんですけど、この横島で、
うんうん、ああ。え、横島の決着のつけ方とかもじゃあ
何
そんやりと考える、いや知らないけど横島が生まれたってことはいつか何かしらの決着みたいなものがあるのかなと思って、
ああいいっすねそれ、なんだろうあるのかな決着、まあチンダとオープネスとラップバトルですかね、
うん、そこが決着なんだ出場せんといかんと思います、
そうですねいやマジで本人に話しかけようと思って、私、
うんうん、
ライブに行った時にですね、
うんうんうん、
そうあれ本当に舞鶴公園やったかな、
あーうん来てた
の行ったんですけど、
うんうん、うん、
その時に私本人目の前にしてなんか号泣してしまって、
あら
軽く引かれちゃったんですけどでなんかその後なんか出てくるところにそわそわうろうろしたりしてて、
うんうん、
そうそう、もう話しかけるのもままならなかったんで、
うんうんうん、
こんな状態ではもうバトルできないじゃんと思ってもうずいぶんへこみましたが、そんなでもいきなりね路上でそのバトルを仕掛けるとかねすごくうざいと思うんで、
うんうん、
しませんけど、
うんうん、
正式にフィメールラッパーとして格を上げていくしかないっすかね、
最高やな。そっか。そっか。ラップの道なんだな。
いや、まあ、まあまあまあ、まあなんか例えばですけど、例えばっていうか、うん、まあ、うん、理由付け、何癖つけてるんですけど、今。
うん。
何癖っていうか、うん、なんかまあやる理由みたいなの、
うんうん
うん、まあそうですね、叶わない夢をね見続けたいっていうか、かっこよくねかっこよくね、今やばいそうそう、あエンデの話がさね、だいぶ最初の方出ましたけど、
うんうんうん、
いやエルエンデの本で、私モモっていう本
ですよね、うんうんうん、
子供の名前にしたぐらいなんですけど、
うん、
モモの中にね、そういうセリフが出てくるんですよ、うん、なんかなんだっけな、物書きだったと思うんですよ、それのなんか夢、大金持ちになる夢みたいな、
うん、
有名になるんだみたいな男のが言って、
うん、
でなんかその時間泥棒のせいで、
うん、
すごく働かされてめちゃくちゃその人は有名になったんですけど、その男の子は、うん、まあ桃と友達だったんだけど、でその子が夢がね、ももと、でもももがその目を覚まさせるとか、なんか話すんですけど、対峙してそのももと男の子は、
うん、
でなんか、まあ、王子様とお姫様に だったのに私たちはみたいな、なんていうかね、その夢物語を語り合う遊びみたいな二人は、うんうん、その頃のもう二人ならなんか戻れないようなことを言います、うん、で、でもう叶わない夢が叶ってしまうほどこそこと、あ、ちょっと待って、叶わない夢が叶ってしまうことほどこの世で悲しいことはないんだよって言うんですよね。
うん、
でそこでも号泣ですよね私は。ああそっか、叶わない夢が叶ってしまうことほど悲しいことはないわねと、うん、だから、まあ、チンザとね、
うん、
ラップするっていう夢がね、
うん、
今でも叶わなければいいと思ってますね。
それはいいことやな。
そうですかね。
ああ、
でもそうそうそう、なんかでも心当たりすごいあってこと言葉、
うん、へえ、
うん、そうそう、なんかアパレル行った時になんか、
うん、
あのほんとペーペーなのに一ブランド任されるってことがあって、
うんうんうん、
なんか それはなんかアパレル業界ではまあ褒められた話なんですけど、
ほうほうほう、
なんかあ すごいわねみたいな周りから言われるんですが、まあ、うんうん、名ばかりブランドデザイナーみたいな感じで、うんうん、なんかその時のことを多分思い出して私が泣いちゃったんだと思うんだけどね。そうなんですよ、叶わない夢が叶ってしまったなっていう悲しさがあった気がする。そうっすね、決着ね、うん、つかないでほしいですね、決着は。
あ、なるほどね。
うん、なんか終わりたくはないかなと。まあでも、なんか本当に1週間前のと全然別の自分になってる感じが最近ずっと続いてて、
うんうん、
うん、なんでわかんないっす、どうなるか。あのかっこよく聞こえますが、
うん、
マジ情緒不安定なだけなんですけど。
情緒不安定なだけ。
情緒は不安定で結構、
あ、そうか、
なんか言ってること前と違うでみたいなんで、
うん、
なんか人困らしちゃうこと多いんですけど、
うんう
ん、だからなんか次のねステージっていうかですね、
うん、
何になるのか私も楽しみですわ、うん、はい。いや、なんか良い時間になってしまいましたが、
はい、
なんか逆にありますかね。すごい喋っちゃったな。
いやいや、なんかその、
うん、
物のなんか見方の話とかすごい面白かったです、うん、その中道のやつのこと、
あ、
うん、なんかよくそういう中道の話とかって、
うん、
あの宋さんって、
うん、はいはい、
あのひろしさんの方の宋さんね、
あ、はいはいはい、
うん、がよく、そう、青年センターの、
うんうん、
が多くずっと言っていたから、
そうなの、初耳ですわ。
え、あ、本当、うん、めちゃくちゃずっと言ってて、中道の話、すごいずっと言ってて、
なんだ、
そう、その前は背伸びが必要だみたいな話をずっと言ってて、
だ
から、あ、でも、いや、わかんないな、もしかしたら宋さんは最初から一貫して違うこと言ってるかもしれないけど、
うん、
だからずっと中道の話をしてて、
うん、
あと3秒先のことはわからないよねみたいな話はずっとしてて、
はいはい、
なんか、あ、どういうことかなとか、なんか考えてたけど、あ、そういうこともあるなと思って、なんか千代さんが言った、
あ、宋さんの影響を受けているのかしら、う
ん、いや、わかんない。
実は宋さんがバックに来たっていう。
いやいや、
あんだけ全然言ってたからね。
うん、そう。
そうね、
そこら辺のことがちょっと面白いなと思いました、
うんうん、ありがとうございます。
うん
うん、なんかラジオは 取っていくんですか？
私ですか？あ、そうです、はい、ちょっとゆとりを持ってたらちょっと取っていきたいです、
うん、お楽しみにしています。
頑張ります。アンカーフレンズとして。
本当ですよ、唯一のアンカーフレンズ。
唯一のアンカーフレンズとしてやるしかない。
ありがとうございました。なんか、うん、思ってもないことを話してしまって、
うんうん
うん、なんかまたね、思い出したらというか、どういう題名でまとめれるかちょっと分かりませんが、
本当ね、はい、これ結構パシパシと切ってつないでいく感じになるんですか、こういうのって。60分ぐらい喋ったら
60分ね、喋っちゃったんで切ってしまうか、次回に分けるかとかね。
あ、なるほどね。
かもしれない、うん、なんか全部切るとかあんまないかもしれないです。
この間のあの、
はい、
あの打ち上げを最後とことん楽しむの回の時に、いや俺びっくりしたんだけど、マッシーとヤッピーとその3時4時とにかく朝方まで歩いて笹栗の方まで行ったんでしょ。
そうなのよ、マジで。
ちょっともう、あ、それはもうちょっと軽く引いたけど、ビビった、マジで。いや、引いたっていうかビビった。えぇ、ー、って思って。
どういうこと？どういう意味で？
いや、だって体力と思って。
確かに。
え、打ち上げ、ほんま終わって打ち上げで、そっから歩いて、笹栗まで。
いや、若いから、もう2人はね、まだ。私、ヒーヒーですよ。
車置いてたわけだもんね。
置いてって、そ
うそうそう、ね、
置いてってもう朝。
後日回収はね。後日回収。
そうそうそう。いやー、あれは相当切りましたね。
そうそう、もういやもう本当に相当っていうか、だって4分ぐらいしか喋ってないでしょ。あそこの。
2分ぐらいしか
ない。そうそう、にえめもう終わりと思って、もうちょっとなんか喋ってないんかと思って。
いや、めちゃめちゃ喋ってて、なんかマッシー君も、うん、なんか。こういうふうにみんな伝えたんじゃないかみたいな、いろいろ持論を語ってくれたんだけど、
うんうん
うん、全くカットさせて
もらった。何伝えたんじゃない、あ、血の婚礼の作品が、
血の婚礼の作品について結構語ってはいたん
です
けど、けどなんか私が酔っ払ってて変な感じだったんで、
あ、なんかうざがらみって自分で、
ね、うざがらみ
言ってたけど、
うざがらみって言ったりみたいな時に、
いや、うざがらみって言ってなかった。
メモメモ。
うざがらみとは言ってないかも。
いや。
なんか言ってた。なんか自分で自分のこと言ってて、で、2分のやつき、2分のとこ聞いたら、別にそんなことないと思うけどなって思ってたから。
そんなことないように編集したっすよ。
あ、本当？すごいね。
いや、ほぼ、だから、ほぼ、その2分以外はほぼうざかったってこと。
いや、自分で思ってただけで、多分そんなことないよ。
いや
そんなことないよ。
いや、あれをなんかヤッピーとかマシに聞かれたら、マジやばいと思って。
あ、そうなんだ。
あの、やばいと思いましたので、やめときました。
うん、そっか、残念だ。まあ、なるほど。
うん、いや、まあ、そうね、編集するか、うん、田舎行くな。うん、まあ。題名なんというかねえ、なんて題名つけようかって感じですけどね。ありがとうございました。なんか忙しいんですか、これから。
いや、今少しゆっくりです、
うん、
10月は今ちょっとゆっくりしてて、なんか来年の分の準備とかをしたり、
うんうん、
あと少し前からももちであの障害を抱えた人との演劇のワークショップやってて、うん、3年目とかなんですけど、うん、まあ、それが11月から始まってるんで、
うんうん、
まあ、それをやるぞみたいな。
ああ、そうだ、なんか告知みたいなの入れます。まあ、こういうのしたことないですけど、
告知、
うん、
うん、じゃあ悲劇 T シャツとか、
まあ、
出ますとか、悲劇 T と、あ、そうだ、届いたんでしょ。
そう、届いて聞きましたよ、この間。
ありが
とう。はい、うん、あ、おいくらで売ってるんですか。
あれ2000円です。
2000円でまだ在庫あるんですか。
あります。
おお、あのなんか真ん中に入ってるやつと脇に入ってるやつはあります。選べますか、まだ。
あ、てか希望があればどこにでも入れれますっていう感じで。
ああ、作るんですね、その都度。
あ、そう、生産、そう、受注生産出たり。
おお、これは素晴らしい。入れたいとこに入れれるそうです今ならちょっとゆっくりしてるので、
うん、
納期は1週間ぐらいでしょうか。
はい、それぐらいで
、はい、何からアクセスしたら良いですか。
確かに、
あのギガホームページとかから。
そうですね、はい、じゃあギガホームページとかから、
うんうん、
はい、買えるようになります。
まあやった、買ってください
いただいております。大変お邪魔いたします。横島がですね、この度横島に立候補させていただきました。横島千代子と申します。横島がですね、横島になった暁にはですね、そうですね、まあやっぱり横島なので毎日ですね、朝起きて、
今日は朝から接待感激でハリボテのタワーで冷えた弁当を食って帰ってきた大人のふりしたコスプレで、慣れないヒール毛皮のコートも家に帰りゃお寺に道子ロンドンのパジャマにコーラに片手にゲップするのか、ライセンス契約で作られた安物の道子ロンドン、こいつが今日の私を物語ってるのでは。ではでは、つい語っちゃうのは聞き上手の桃の物語、リターンバイミヒャルエンデス。桃の前では時間泥棒も秘密を語っちゃう。
まあ、
びっくりしてですね、コーヒーを入れたりとかしながら、なんかチャラチャラしながらですね、仕事したいなと思っております。あとですね、好きな YouTube のチャンネルをですね、朝から晩まで見ながら仕事したりとかですね、ついでに仕事するっていうかですね、はい、惰性にまみれて生きていきたいと思います。そしてそうですね、まあ、ご飯家事など ご飯食べに来てくれたあの子、大分出身の横島メイツ、コロナのせいで実家に戻る、結構盛大にやったよ、お別れ会、引っ越す前日に寄ってくれた横島屋で、めっちゃ照れながらも渡した絵本の桃、今思い出しても気恥ずかしい思い出。しかもその子半年でまた福岡に出てきたもんで、ちょっと気まずかったりしなかったりだったり、バイト先の店長と一悶着あったらしい、抱きつかれて2日間泣いた、あの子のハートはピュアピュアピュアピュアピュアピュアピュア。
外に働きに行っていただくと、はい、その間私はもう横島に集中させていただいて、まあ楽しくやりたいですよね。
楽しくやりたい、でもできなかった東京時代、モモのハードカバーのこの本、確か買ったのは古本の町小川町、3冊500円とかだったよ。もう手元にないので、今回リリック書くために Kindle 買ったよ。でも Kindle の余計なお世話、読み終える時間を表示してくる、そんなコンスタントに読みたいわけがないだろう、やっぱりモモは紙に限るわ
まずは自分が楽しむこと、そしてその楽しむ中でですね、何か奇跡的に人の役に立つと、そういったことをやっていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
そう、のぼうさんは私のももだった。叶わない夢を語ろうぜ、福のよろずあよこしまやー。